建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
今回から始まりましたこの番組、このスタジオにいつも来ていただきます株式会社グローイング代表取締役社長の太田康之さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回からこの番組がスタートいたしました。
そうですね、始まっちゃいましたね、
始まっちゃいましたね。ありがとうございます。太田さんはこのまあ、ジャングルに来ていただいて、いろいろと今までもお話ししていただいたんですけれども、セミナーをされているということで、
はい、
非常にお話し上手と聞いておりますんで、
いえいえ、
あの、この番組もリラックスして、
はい、
ぜひ皆さんにお願いをしたいと思いますが、
そうですね、
はい、今タイトル申し上げましたが、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話という、ちょっとタイトル覚えにくいんですけども。
そうですね。もっと分かりやすくすればよかったですかね。
いえいえ。でも、ま、ここにあるようなお話を、ま、今後していただくということなんですが、
はい。
まずは、もしかしたら初めてグローイングという会社名を聞く方もいらっしゃるかもしれません。
はい。
はい。馴染みがない方のためにも、ちょっとご紹介を、自己紹介をしていただきたいんですが。
はい。
はい。
はい。私、株式会社グローイングの、代表をしております、太田と申します。普段はですね、
はい、
いろいろな、活動をしております。例えばですね、西日本がメインなんですけども、
はい、
いろんな、各地で、いろんな県でですね、セミナー活動だったりだとか、
はい、
まあ、家づくりの資金相談、それから、賢い家づくり、これから家を建てられる方にとって、役に立つ、そういった家づくりのセミナーをですね、
はい、
行ったりしております。
はい、
で、その傍らですね、自ら、工務店の、代表として、家づくりにも従事しております。
はい。
はい。
この会社はどちらに本社があるんでしょうか？
本社のギャラリーはですね、
はい、
福知山市にあります。
はい。
はい、
福知山というと、まあ、お隣の京都府ですけれども、
はい、
お住まいは、
お住まいはですね、
はい、
和田山なんですね。
同じ田島。はい、
同じ田島で。
ですよね。はい、じゃあ、まあ、福知山に本社はあるものの、
はい、
この田島をよく知ってらっしゃる。
そうですね、もう田島に来ても14年、15年ですか。
あ、
はい。
あ、そうですか。じゃあまあ、田島で、こう、お仕事のパートナーもたくさんいらっしゃって。
そうですね。
はい、
前職時代にですね、
はい、
住宅の事業をずっとさせていただいたんですけども、その時もずっとですね、ほぼメインが、田島のエリアでしたから、
はい、
今現在、お付き合いさせているオーナーさんとかもですね、
はい、
ほとんどがもう田島の方っていう形になっております。
は
い、
お客様もこの田島。
そうですね、お客様も田島の方が圧倒的に多いです。
はい。まあ、セミナーもされているというお話がありまして、このジャングルのスタジオがあります、IT でも、何度かなぞっておりまして、
はい。ね、
はい、はい。またこちらも、3月になるということでご紹介後ほどしていただきますけれども、今回のその番組、
はい、
まあ、こうやってジャングルで、いつもお話をしていただくことになったのは、どうしてなんでしょうか？
そうですね。はい、まあ、セミナーをですね、定期的に開催はさせていただいてるんですが、
はい、
やっぱりですね、時間の都合上、うん、まあ、セミナーに来れないだとか、っていう方もいらっしゃいまして、
はい、
で、まあ、そういった方向けにですね、少しでも、セミナーに行ってみようかなとか、ちょっと話聞けないけども、ちょっと走りだけね、聞きたいなっていう方に向けて、
はい、
ちょっとこういった番組でですね、
はい、
お話をしていければと。いうふうに思っております。
はい。まあ、家づくりの経験者が語る家づくりのポイントを本音トークということで、
はい、
で、建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話ということですが、建てた後に分かったっていうのは、こう結構、なんですか、後悔をしているとか、そういうようなこともあるんでしょうか？
そうですね。やっぱり家っていうものはですね、
はい、
まあ、結構人生の中で、トップに入るぐらいの、まあ、うん、高い買い物、
ね。大きなね、買い物ですよね。
まあ、その家を売る側にも責任があると思うんですけども、
はい、
うん、じゃあお客様のそのライフプランですね、
うん、
どれだけ考えて家づくりを提案してるのかっていうところ、うん、で、我々業界はそういうところがですね、
はい、
やっぱりちょっと、疎いと言いますか、
うん、
なんかそういった形で、とりあえず建物だけをとりあえず設計して、プランして、はい、まあ、売るという形のことがまあ多いので、
はい、
そういったことではなくてですね、もうちょっと前段階からしっかりとお客様の、うん、生活スタイルを考えた上で、
はい、
まあ、家づくりをすると、
うん、
まあ、要するにまあ家を建てたしまったがためにですね、
はい、
生活が苦しくなったりだとか、もう楽しくないような家族家庭になったりだとか、まあ、そういったことがないように、
うん、
やっぱり家づくりをする元々の狙いっていうのはやっぱりそこだと思いますから、やっぱり家族幸せのために家を建てるにはどういう順序がいいのか、まあ、その辺のお話をですね、
はい、
まあ、セミナーでもさせていただいているわけですけども、
はい、
まあ、それをですね、また番組の中で、回数に分けて、 お話をさせていただければなというふうに思っております。
はい。まあ、賢い家づくり勉強会というのも、まあ、されているわけなんですけども、
はい、
やっぱりお家をこれから買おうとか、その、住まいをこう、求めるマイホームを欲しいと思っていらっしゃる方は、まあ、若い方も、多いですね。
そうですね。はい。若い方が多いですね。
うん、ね。そうすると、まあ、これから、何ですか、やっぱり、こう、住宅ローンっていう大きなものも背負っていかれるっていうこともあるかと思うんですけども、
はい。
そういう方々、やっぱり勉強されてるんでしょうか？
ですね、最近の方ですね、勉強されてる方にも中にはいらっしゃいます。
いらっしゃる。
うん、はい。ですけど、まだまだですね、まあ、勉強されてると言っても、まあ、どれぐらいの勉強かって言いますと、まあ、今現在の、まあ、収入からですね、
はい、
逆算して、じゃあ、これぐらいのローンだったら払えるだろうというような形で、はい、まあ、予算を決められている方っていうのが、まあ、ほとんどですね。
うん、
で、まあ、それ以外でしたら、その、工務店さんだとか、ハウスメーカーさんの、その担当さんが、
はい、
まあ、いくらぐらいだったらいけるのかなっていうことを、うん、まあ、向こうが提示してもらった金額。まあ、それが気合と根性で、その住宅ローンが返せるかどうかと。ま
あ、
そういった世界でされている方もいらっしゃると。
うん、
でも、本来はですね、
はい、
やっぱりその、まあ、人生の三大支出っていうのがあるんですけど、何かご存知ですか？
何でしょう？
ですね。まず、住宅資金ですね。
はい。
それから教育資金。
ああ。
それから老後の資金。
あ、
これが、
老後も大切ですね。そうですね。
人生における三大支出って言われてるわけですけども、はい、よくよく考えていただきますと、まあ、教育資金。
はい。
まあ、これは子供さん教育していくためなので、やっぱりそこを削るっていうことはなかなか難しいと思うんですね。
そうですね。
で、老後の資金。これもですね、やっぱり年金の問題だとか、っていうことで、いろいろと老後の資金を削っていくっていうのもなかなか、難しいと。
うん、
で、あと一つ、この住宅資金ですね。うん。この住宅資金っていうものは、やっぱりどのような住宅ローンを使って、で、どのようなローンの戦略を持つかっていうことによって、大きく削減することができるんですね。
ああ、
うん。で、そういったことを、考えていく。しかも、はい、その、家族構成ですね。お子さんが何人いらっしゃるかだとか、うん、そういった家族構成によって、やっぱり組むべき住宅ローンの戦略っていうのはまちまちですから、
はい。
まあ、そういったものを、やっぱり一番最初に考えると。いうことが、まず家づくりの第一歩ではないかなというふうに私は思ってます。はい。
まあ、マイホームが欲しいという方は、今はもしかしたらアパートとかマンションで暮らしてらっしゃるんで、うん、どうしてもこう、家賃を今このぐらい払ってるからっていうふうなことを考えますが、はい、もう、やっぱり今おっしゃったように、先々のその教育にかかる費用っていうのが、まあ、お子さんが大きくなれば、またかかりますもんね。
そうですね。やっぱり、小学校、中学校、高校、大学と。
大学。
いう形に進んでいくとなればですね。やっぱり住宅ローンのピークと、
はい、
それから、ま、教育資金のピークって必ず重なってきますよね。
重なるんです。
うん。その辺のところもですね、やっぱり考えていって、じゃあこれぐらいから、まあ、例えば奥さんがちょっとパートに出ないといけないかな、っていうような形のですね、人生設計を考えておくだけでもですね、やっぱり住宅っていうのも35年のローンだとか、うん、まあ長期のローンを組まれます、
はい。
車でも5年のローンですけどね。
ねえ、5年でも結構長いなって思ったりしますけど、
ね、
さらにですからね。
さらに長いですから。
さらにですからね、
うん。で、その住宅ローン、その35年組む中で、やっぱりですね、まあどのような形で返済していくのか、まあそれを、例えば今、現時点でこういう返済ができるとかっていうだけではなくて、やっぱりですね、将来、
はい、
どういう戦略を持って返していくかっていうことをある程度見える化することで、
まあ、
ほとんどですね、ご主人さんがまあ、主たる債務者でローンを組まれること、ケースが多いかと思うんですけども、
はい、
まあ、私もまあ、家庭を持ってますが、
はい、
やっぱり、車で5年のローンですよね、
はい。
35年のローンっていうのを一気に組むっていうと、やっぱり不安なんですね。やっぱ男性陣の方はほとんど不安な方がね、たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、その35年のローンをパンと組むんだよって言われても、ざっくりしか頭で理解されてない方が多いと思うんですけど、それをですね、もうちょっとその子供の教育資金だとか、そういったものを踏まえてですね、うん、しっかりと頭を、の中のぼんやりとしたものを見える化することで、かなりですね、安心した家づくりっていうものができるんではないかなというふうには思いますね。
はあ、うん、見えるっていうのは、例えばなんか、費用っていうかそういうふうなこともあるんですか？例えば自分がじゃあ、今30歳だったら40歳になったらこうだっていう。
そうですね。やっぱりまあ、住宅を払っていく中、住宅ローンを払っていく中でですね、はい、やっぱりその、教育資金、例えば小学校上がるたび、高校上がるたびだとか、
うん、
まあ、大学行くのでもですね、やっぱりまあ、 文系か理系かとかっていうことによってもやっぱ大きく変わってきますでしょうし、うん、まあ家から通ってもらったらいいんですけども、例えば下宿とかですね、そうですよね、っていう形になってきますと、たくさんの費用が必要になってきますから、うん、まあその辺のところもですね、ある程度見える化するためのライフプランのシミュレーションを弊社では行っております。
はい。まあ住宅ローンっていうのはもう、どのぐらい、いろいろあるんですか？
そうですね、大体ですね、種類でいきますと、まあ、だいたい4800種類っていうふうにだって言われてます、ね。
4800種類もあるんですか、はい、その中から、まあ、選ぶわけですけども。
そうですね。
そういうのは、例えば、工務店さんが、こういうローンがありますよってことをご提案を普段されるんですか？
昔に比べるとですね、うん、やっぱり工務店さんとかも、やっぱりそういった住宅ローンの知識っていうのを勉強されて、はい、まあ提案される会社さんっていうのは、まあいらっしゃるんではないかなというふうに思います。
はい。はい、ああ、そうですか。でもまあ自分が組むべき住宅ローンっていうのがしっかり分かっていると、これからの生活も、
そうですね。
安心しますよね。
安心すると思いますし、うん、ほとんどの方がこう、じゃあ家を建てようというふうに思った時に、まず取られる行動っていうのはですね、うん、
はい、
まずまあ、完成見学会があったらそこに足を運んでみる。もしくは、総合展示場ですね、うん、に足を保管でみるだとか、まあそういった形で、まず家を見に行くっていう行動をされるのがほとんどだと思うんですね。はい、で、そこで、その何社か見に行った中で、うん、まあ、フィーリングの合う担当さん、はい、もしくは会社さん、うん、まあ、デザインで決めたりだとか、あとは、まあ、担当の営業さんで決めることもあるでしょう。うん、
はい、
で、まあ、そういった形の中で、その、まあ、この会社かなっていうのを多分絞られると。うん、で、じゃあ、住宅ローンについては、そこでプランして見積もりをして、
はい、
で、総額が出ますよね、うん。で、その総額の中から自己資金を、じゃあ、今回いくら出すんだと。
はい、
で、残りを、じゃあ、住宅ローン組むと。で、じゃあ、その住宅ローンの種類はっていうと、じゃあ、皆さんどうやって決めてるかっていうと、その、担当の営業さんが、うん、じゃあ、大体、こういったローンで一回、ありますので、ちょっと審査してみましょうか。
はい、
とか、メインの給与とかのね、振り込みの金融機関どちらですか、はい、じゃあ、そちらの方を紹介しますので、うん、話してみてくださいねっていう形で、金融機関さんの方に振られたりだとか、うん、っていう形で決められてる方がほとんどだと思いますね。
うん、そうなんですか。
でもまあ基本的にはですね、まず私たちが提案している家づくりっていうのは、まあ大まかに言いますと順番がその逆になっていきます、はい、ですからまずそのそれぞれのご家庭にあった組むべき住宅ローンっていうもの、うん、まあ、戦略を持つっていうことをまず一番最初にしていると、はい、でその中でまあ予算が決まりますから、うん、そこで建てられるハウスメーカーさん、工務店さん、大工さん、まあそういったところの会社をですね、うん、その良さの中で探していくという形の順番になってくるので、まずそうしていきますと、ちゃんとしっかりですね、住宅ローンの戦略が組めてますから、将来60、まあ、皆さん大体定年退職されるであろう年が60歳だとすると、はい、60歳の残債ですね、住宅ローンの残債、うん、まあそういったものもですね、やっぱり考えておく必要がありますから、そういったところもですね、やっぱりあらかじめ見た上で、考えた上で、じゃあ、その、どこで住宅を建てるかっていうことを考えていくっていう、要するに、1番目と2番目がこう、逆になった提案が私たちの、会社のですね、ミッションとなっております。
はい。まあ、今回は資金計画はライフプランを考えることからということで、パート1というお話をしていただきましたけれども、また近々3月に、はい、この IT 豊岡市民プラザで、セミナーがあるんですね。
はい。
はい。いつでしょうか。
3月のですね、23日ですね。まあ、IT の豊岡市民プラザで、1時半からですね、
はい、
3時半までということで、まあちょっとオーバーして4時ぐらいになるかもしれないですけども、
はい、
まあそういったですね、家づくり、これから家づくりをされる方に向けてですね、これから建てる家っていうのはどういうことを注意して建てなければいけないのか。で、それプラスアルファ、今回はですね、
はい、
その資金計画、の触りになりますけどもね、うん、その辺のところ、資金計画の重要性っていうところも一緒にですね、お話をさせていただこうという盛りだくさんのですね、セミナーを開催する予定になっております。
はい。はい、こちらもまたね、ぜひ参加していただきたいと思いますけれども、今後また、この番組がずっと続きますので、ぜひラジオでも、はい、
そうですね、
はい、毎週聞いていただいて、
はい、
賢い家をぜひ作っていただきたいですね。
はい。
はい。次回は資金計画はライフプランを考えることからのパート2ということで、今度は具体的に。
そうですね。
はい。
今のお話をですね、もう一歩、掘り下げて、じゃあどういったことを考えていけばいいのか、どういうことを考えていけば家づくり失敗しないのか、後悔しないのかっていうところのポイントをですね、うん、
はい、
少し紐解いてお話ししたいなというふうに思っております。
はい、わかりました。じゃあ次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、第1回株式会社グローイング代表取締役社長の太田康之さんでした。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。